鉄子の部屋、鉄道についての話題やニュース、ツアーレポート、そしてゲストに各ジャンルのエキスパートの方を招いて鉄道の魅力とともに様々な情報発信をしていくコーナーです。鉄道ファンもそうでない方もぜひお聞きください。鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りします。それでは鉄尾鉄子の部屋をお送りしていきます。今週もお相手はメインナビゲーター、鉄道歴54年、鉄道愛好家の星匠さんです。
はい、
星さんです。今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
そして FM 釧路からは鉄道歴48年、鉄道代表の斉藤修司です。
はい、斉藤です。よろしくお願いします。
はい、はい、斉藤さんです。さあ、それでは今週の鉄尾鉄子の部屋をお送りします。
はい、ですね、だいぶ前なんです、だいぶ前というか2ヶ月ぐらい前なんですけど、5月にちょっと関西方面行くことがあって、はい、で久しぶりにちょっと音鉄のなんか心が騒いだ路線があったので、ちょっとご紹介しようと思うんですけど、はい、一つ目がですね、和歌山県の、和歌山からどのぐらいかな、 4,50キロぐらい南下したところでしょうかね、御坊っていう駅があるんですけど、はい、でここから西御坊っていうところまで、たった 2.7 キロなんですけど、はい、ここまでのその紀州鉄道っていうのがあって、うん、でこれもですね、実は反射的に本当はその先の田辺っていうところまで行く、はい、まっすぐ行く予定だったんですけど、はい、反射的にそのここの止まってる機動車を見たときに、あ、これは乗らなきゃダメだって反射的に降りて、で、ここの紀州鉄道に、乗ってまいりまして、で、たった 2.7 キロなんですけど、その西御坊まで、学問駅、それから紀伊御坊駅、それから市役所前駅、そして西御坊駅っていう、はい、本当にもう短期間であって、でしかもなんか最高速度、ちょっとスピードメーターずっと見てたんですけど、はい、40キロがもう最高速度だみたいなような感じで、まあですね、で車両も、まあ、それなりに使い古したっていうか、ただそんなに、まあ、古くもないんですよ。ですけどやっぱりなんか昔の機動車だなっていう感じがあってよかったんです、はい、それで今日はですね、この御坊駅から紀伊御坊駅まで、はい、大体は5分ぐらいなんですけど、うん、まあ、ちょっと聞いていただきたいと思います。 なんてシュールな番組なんでしょうか放送事故ではないですから、ねちゃんとしたあの紀州鉄道に乗った時の、はい音なんですけど、うん、ここはその、まあ、機動車1両が本当ワンマン運転で行ったり来たり、はいしていて、で私はこの今聞いてもらったのは紀伊御坊という途中の駅までなんですけど、まあ、その先の終点西御坊駅まで行って、はい、でまあ、駅の写真撮ったりとかしてですね、いたんですけど、この紀伊御坊駅を通過するときに両側にその昔使ってた車両がまた置いてたんですよね。それで、まあ、最初は西御坊駅ただ往復するだけにしようかなと思ったんですけど、はい、この車両をやっぱり見なきゃダメだと。それからしかも折り返し時間がちょっとあって、で西御坊駅からその紀伊御坊駅までってそれこそ Google で地図で見たらなんか 900m ぐらいしかなくて、あ、これなら歩ってった方が早いわなんとかって言って、はい歩ってって、その紀伊御坊駅でその車両、古い車両をちょっと取って、はい、でそのうち1台がですね、なんか綺麗な感じであったんです、その紀伊御坊駅の横に。そしてガラガラ、なんか見学してもいいような雰囲気だったんで、でドアも開けてガラガラって入ったら、はい、それ建設設計会社なのかな、はい、事務所だったんですよね。その中に人もいて、あ、すいませんって、でまだちょっと座席何席か残ってたんで、写真だけ撮らせてもらっていいですか、
すごい
たらあ、どうぞどうぞって、いいですよって言われて、いやもうびっくりしてですね、なんか中入ったら、なんかこうレストランかなんかなのかなと思ったら、あの確かに入るときに僕見逃してたんですけど、その入り口のところにペケペケ設計事務所で確かに書いてあったんですよね。あれ本当大変失礼なやつだったと思うんですけど、まあそういう車両がまだ古い車両が残ってたんですね。
でもあれじゃないですか、はい、意外とそういったあの方が、はい、あの入ってくることあったんじゃないですかね。
多分あるんじゃないかなって。あの看板なかったら、もう完全保存車両なんですよね。いやこれは大変失礼したなと思ってですね、まあ、それでその、はい、そこ終わって、でその紀伊御坊駅から御坊駅まで、まあ、はい、戻るんですけど、この紀伊御坊駅がその、まあ、この本社っていうんですかね、だから鉄道事業所があるところで、はい、駅員さんがいて、でまあ、いろいろと売ってるんですよね、グッズだとか、それからあの記念切符的なものとか売って、はい、てるので、まあ、もちろんあの購入をさせていただきまして、なんか久しぶりに、いい、なんですかね、味のある列車だなと思ってですね、で、はい、さっきあの聞いててもらって、あのエンジンバーッと吹かして、普通だったらこうすごいスピードでバーッと行くんですけど、はい、もう本当あそこはもうすぐ大カーブっていうか大きいカーブがあって、もう25キロぐらいで行くんですよね。でしかもその車輪とだから線路が擦れるのでキーキーキーキーっていう音がずっとしてたと思うんですけど、それだけやっぱりカーブが急なんですよね。わあ、面白いところでしたですね。まあそんなようなですね、紀州鉄道にちょっと行ってまいりました、はい、ちょっとご紹介をさせていただきました、で次がですね、あの大阪行った時に、これはちょっと一回制覇しなきゃダメだなと思ったのが、はい、関西本線っていうやつで、はい、これはですね、大阪の JR 難波から、はい名古屋まで、なんかこれだけ聞くとすげえ幹線だなと思われるかもしれないですけど、はい、まあ大体この大阪と名古屋を利用する方って、まあ、東海道本線か、はい、まあ、もちろん新幹線で行ってて、まあ、この関西本線で行く方っていうのは、まあ、多分ほとんどいないですね、まあ、もしくはもう近鉄に乗ってこの大阪から名古屋に行くっていうパターンが多いと思うんですけど、はい、まあ、1回この関西本線乗ってみたいなと。でこの関西本線もその大阪の JR 難波っていう駅から、あの鴨っていうあの奈良県の駅までは、はい、ここはあの電化されてて、うん、それであのもう列車本数もすごい多いんですけど、はい、これは本当こう関西本線だなっていう感じなんです、うんうんうん、はい、なんですけど、この鴨っていう駅からその亀山っていう三重県の駅までが、はい、これ電化もされてなくて、で単線 で、はい、でここだけ機動車なんですよ。で行ったら、あーと思ったのが、もう よくこういうところに鉄道を通したなっていうぐらいこう山あいの路線だったんですよね。で、いきなりその鴨っていう駅で、また一両の機動車に揺られて、はい、その亀山まで行ったんですけど、うん、まあ、その時の、音もちょっと取ってき、ましたので、これもなんか5分ぐらいあるのかな、ちょっと聞いていただきたいと思います。はい、ちょっとこの鴨駅から、はい、ですね、次の駅が笠木っていう駅の、はい、うん、まあ、途中までなんですけど、その鴨駅からこの笠木駅の方向を見るとわあすげえ登ってるなっていうのが分かるぐらい、だからもうエンジンも全開でこうずっと登っていくんですね。で山にこうへばりつくような感じで、まあ、あとトンネルをくぐりながら S 字カーブを何回も行ってというようなのがこの関西本線ですから、この JR の難波っていう大阪の駅と、はい、ここの鴨っていう駅までは別名大和路線とかっていうような名前が付けられて、はい、本当にこう電車がこうバンバン走るところなんですけど、まあ、いきなりもうローカル線の感じがここから出るんですよね。で途中はですね、伊賀上野駅っていうんですかね、伊賀の忍者の里なんでしょうかね、そういうところもあるぐらい、 なんかあなんか忍者出てくるのかなまあこの伊賀上野駅自体はすごく開けたところにあって、なんかそんな感じじゃないんですけど、そのここに至るまでがやっぱり山間部っていうんですかね、走ってて、わこれ関西本線、あまあ、本当はね関西本線だから、あの名古屋から大阪行くには本当はここを通ってた方が距離近いんですよ、東海道本線よりも、はい、だけどやっぱりその、まあ、時間もかかるっていうようなことで、残念ながら東海道本線に主役の座はもうあっち行っちゃったので残念だったんですけど、まあそんなようなこう関西本線でも非常に面白い駅だなというふうに思って、はい、見てました。はい、それでですね、この亀山で、この列車降りまして、で続きましてはその名古屋まで今度また電車になるんですけど、はい、でもですね、この区間ってあの亀山っていうか、あと四日市とかからは、はい、やっぱり近鉄電車が並行してこう走ってるので、お客さんやっぱそっちの方がやっぱ多いんですかね、で私みたくこう関西本線に乗ってる気が少ないとは言わないですよ、でも、はい、やっぱり車両も2両とかですね、そんなような感じで、はい、ちょっと寂しいかなと思ってたんですけど、でこの日はですね、名古屋の中部空港から、はい、札幌まで、飛んできたので、まあ、名古屋から今度はあの名鉄に乗って、うん、この中部国際空港まで向かったんですけど、はい、まあ、いずれも1回この番組で、まあ、何年か前に紹介したんですけど、その名鉄名古屋駅の放送がすごく面白いんですよね。それで、まあ、ちょっとこれ聞いていただきたいと思います。はい。何が面白いかってですね、あの名鉄名古屋駅って、まず1番線と2番線、あ、まあ、ちょっと正確な言い方はちょっとあれかもしれないですけど、上り下り の, その線路しかないんですよね、はい、なので名鉄名古屋駅ってすごいこう列車本数がある、本数があるもんですから、2本に1本ぐらい入ってくるんですよ、列車が。だからもう常時なんか列車がこう行ったり来たりしてるみたいな感じで、はい、しかもそれを普通だとこう自動案内放送とかってかかるんですけど、はい、ここはそんなことはしてられないので、生声で、その次はどういう列車 でしかもこの名鉄名古屋駅の放送って停車駅全部言うんですよね。だからそれが聞いてるともうずっと喋ってるような感じで、まあ聞いてて飽きないんですよね。 まあ、本当はここの駅で待ち合わせ大体30分ぐらいそのあったんですけど、はい、まあ、ずっとホームにいて、で聞いてたんですよね。まあ、だからこの本当いつ行ってもこの名鉄名古屋駅って、はい、あのとってもあの全く飽きなくて、だからここになんか喫茶店かなんか作ってもらって、
なるほど、
ずっとなんかその聞いてるのもいいかなとは思ってました。で今日はですね、ちょっとあのもう2ヶ月前なんですけど、あの関西とそれから名古屋行った時に、なんか音鉄にふさわしい、ものが収録ができたもんですから、まあ、ちょっと聞いて、いただきました。
鉄尾鉄子の部屋、お送りしてきました。今週もお相手はメインナビゲーター、鉄道歴54年鉄道愛好家の星匠さん、
はい、
そして FM 釧路からは鉄道歴48年鉄道代表の斉藤修司でお送りしました、
はい、
星さんと斉藤さんでした、はい、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りしました。